ひばりクラブ、また落語会、さらに最近は幸せ砂時計の方々っていうことで、今日は振り返るっていうのをまあ一回やるわけで、ここ一週間ぐらいは少し夏休みということもあってですね、ゆっくりものを考えようってことで、足早にテーマを変えるんじゃなくて、我ら日本人ということで考えてみる。それはなんで今みんなが不幸なのか。何しろ割合と生活もなんかごそごそしてますしね。それから参議院議員選挙の応援演説なんか言ったらみんなの顔が暗いんですね。それで結構疲れてるって感じもしまして。それでもう一つは SNS なんで見ますとね、YouTube とか見ますと、人の悪口がすごく多いんですよ。それで、まあこれはやっぱりこう出口が見えないというかですね。一人一人の人がなんか袋小路に入ってしまって、それはもちろん自民党なんかのお金の問題とかですね、野党の方もなんか政策はっきりしないとかですね、そういうようなことがあるし、それから、やはり私は学者であったからですね、やはりこう、テレビなんかがきちっとした報道をせずにね、例えばまあ、ウクライナの問題なんか、まあ、典型的なんですけども、非常にこう、世論をこう、誘導するようなね、間違ったことを言って誘導するような先生を出すという。これはまあ、私なんかがまあ、今から20年ぐらいと30年ぐらい前にテレビに出てた時は、テレビでは一応、例えば私みたいな学者ですとね、正しいことが言えたんですよ。正しいっていうか、正しいっていうのはなかなかわかりにくいんですけど、少なくとも自分が考えていることを言えたんですね。ですから、それをテレビが一応放送してくれました。多少私は言い方が乱暴でしたので、そういう点ではまあいろいろご批判もあったんですけど、まあ少なくとも私はこう思いますと、まあ、いうことを言えたんですね。ただ、こういうのが言えなくなったのが今から10年ぐらい前からでしょうかね。結局、まあ、いろんなきっかけがあったんです。ある番組でこういうことありましたね。あと石油はどのくらいありますかと。で私はそういうのは研究者だから、やはり自分が、まあ、思ってるのをこのくらい持ちますというのが正しいですよね。しかし、テレビ局の方は80年と言ってくれって譲らないんですよ。私はもう80年で石油がなくなるなんて思ってないもんですからね。それで、私の専門じゃないかったら、まあ、いいんだけど、専門でしょ？だから、僕は、いや、私はそう言いませんと。私はまあ、研究者でもあるから、自分が考えてることを言いますと、言う。でですね、もしもテレビ局の方で80年って言いたいんだったらば、そのお笑いかなんかの人だったらね、それは自分の専門じゃありませんから、お笑いってのは話が得意ということであって、話の中身が学問的に正しいかどうかなんてことに責任を持ってるわけじゃありませんからね。それがほとんどきっかけでしたね。私がテレビであんまり出なくなったっていうか、お断りするっていうようなことが多くなって、そのうちまあだんだんテレビでも忘れされていったわけですけども、やはり僕は、例えば、マスコミがね、事実を報道しなきゃないマスコミが、ウクライナ問題みたいに、まあ僕はこの前の本当の話で、三先生の嘘みたいなことを話したんです。もう本当にびっくりしちゃったんですよ。だから結局それは今ね、結局ソ連の方、ロシアの方が優勢で、まあ、これどうなるかわかりませんけど、ウクライナの方がやや劣勢でですね。それで、イギリスとかフランスとかドイツの、今まで、ウクライナってのは代理戦争ですからね。死んでいくのはウクライナの若者なんですけども、武器を提供してるのはヨーロッパとかアメリカだっていう非常にヘンテコな戦争だったわけですね。それで、それを説明するときの学者はね、やっぱり、ウクライナから見たときの戦争。ロシアから見た時の戦争、ヨーロッパ、アメリカから見た時の戦争っていう風に、その角度でもって説明するのが学者なんですよね。ところがまあ、東大の先生も入っておりまして、その三先生は。本当に最初からね、3年ぐらい前からね、もう片方のデータしか流す、見識とかそういうのしか流さない。もう徹底してましたね。だから、多くの日本人は、ロシアが崩壊してる、ロシアが崩壊してるとかね、プーチンがいかさまだとか、そういう話だけ聞くもんですから。それはそっちの方になっちゃいますよね。それは人間っていうのは情報によって判断しますから。まあそういうふうになりますね。で、この夏休みでもあったので、やはり日本人が幸福にならなきゃいけない。しかしそのためにはもう傷が深くてね、すぐにはこう、ダメだと思ってこの我ら日本人と作ったわけですね。で、まあ第一章というか序章はですね、今の日本人がなぜ不幸なのかということを簡単にまとめました。それから第一章に、日本の、これは日本の文明と世界の文明が大きく違いますから、 まあ、簡単に言うと世界の文明っていうのはお金とそれから力なんですよね。嘘をついてもいいと。嘘は別に構わない。っていうようなことが各国のほとんどの、例えばヨーロッパの文化、アメリカの文明、中国の文明、中東の文明、みんなそうなんですね。ですから日本人がちょっと考えにくいとこあるんですね。例えば犯罪なんかとか戦争なんかもそうなんですけども、まあ、日本というのは戦争がほとんどない。もう対外戦争ほとんどない国だったんですね。もう稀なんですね。それは例えば日本がフィリピンを攻めたとか、インドネシアを攻めたとか、朝鮮を攻めたとかほとんどないんですね。例えばイギリスとフランスっていうと隣り合わせで海峡を隔ててますから、まあ日本と朝鮮とか日本と中国なんかと似てるんですけど、もう歴史的には戦争のしっぱなしなんですね。まあ皆さんが知ってるような有名な戦争ですと、100年戦争っていうのがあったわけですね。まあ、ジャンダルクが出てきた時の戦争ですけどね。まあその前後もいくらでも戦争してるわけですね。まあそういうのから見たら全然違う。日本人はやっぱり力とか金ではなくて、誠意とか恩とか、まあそういうものを主体とした文明でしたから、この文明の違いが日本人を不幸にしている。つまり移民の問題と一緒ですね。移民の人がいると非常にトラブルが起こるんですよ、社会。まあ、今なんかドイツがもう移民がね、20% くらいだって、ものすごく苦しんでるわけですね。なんか北欧みたいに今まであんまり移民問題が関係なかったところも、まあやっぱり最近では移民の問題もあって苦労してる。で、これは移民側が悪いとか、それから受け入れた方が悪いの人が悪いんじゃないんですよ。これは文明の差によって起こることなんですね。文明の差によって起こる不幸なんです。で、これが1990年の日本の挫折になったわけですね。あの頃、非正規雇用とかね。最近でも若い人のアンケートを取りますと、非正規雇用で臨時雇いよりか、期限付きの仕事よりか、終身雇用がいいっていうことになってますよね。これは別に終身雇用というものがいいシステムであって、職業が変わるのが悪いシステムだってんじゃなくて、日本文明というのがそういうのを持ってる。それを性格も全部そうなってて、日本語という言葉もそうなってて、言葉の順序もそうなってて、全部が関係してるもんですから、その全部が関係してる人間の文明の中に、接ぎ木みたいにやったらね、それがお金が儲かるとか、そういうのだけやったら、それは不幸になりますわね。で、第一章に日本文明と世界の文明との差というものをね、これはまあ、日本だけが、有色人種で植民地にならなかったっていうのは例を見てもわかるようにですね、日本は非常に特殊だったんですね。この特殊っていうのを考えておかなきゃいけないってことですね。それからそれに基づいてやっぱり日本人の人生観っていうのが違うんですね。例えば夫婦別姓なんかの問題ありましたけど、日本は家庭が中心なんですね。家族が中心なんですね。で、まあ簡単に言えば、家族が18歳以上になっても、まあ他の国のほとんどは他人ですよ。っていうのは、もう一人の人間が中心ですから、家族の一員じゃないですからね。ところが日本は、例えば18歳過ぎて大学行こうが勤めようが、やっぱり実家っていうか実家っていうぐらいですからね。お母さんのご飯食べたりなんかしたりね。それから傷ついて社会から戻ってきたらまた自分の実家で生活できるとかね。それから お父さんお母さんおじいさんおばあさん先祖も敬って子供を大切にする。こういう縦のつながりを重要視する。それから横のね、近所付き合いとか、自分たちの村とかね、神社とか、そういったものを大事にするっていう、全然、文明が違いますから、どっちが正しいとかあんとかいうことじゃないんですけど、やっぱり違う文明の中では不幸が起こる。文明の違った人が混合してたら、特別な国は別ですよ。アメリカみたいに全ての人が移民で成立してるっていう国は別ですけど、歴史の長い国っていうのは、やっぱり文明の違う人が一緒になってるのは非常に不幸になるわけですね。だからまあ、第3章、第2章では日本人の人生観っていうのはどういうのを持ってるかってことです。なぜ日本人は若い男性に職業を選ばせても過半数が終身雇用がいいというわけですね。僕はある大学でこういう人事なんかやってる時に、外人を雇おうとすると、外人の大学の先生を雇おうとすると、こういうずっと終身で勤められますよって言ったら期限付きがいいって言うの。せいぜい3年とか4年にしてくれと。相手の応募する人がそう言ってますよね、先生が。だから全然考え方が違うんですね。これがもうあらゆるところにありますから、それをこれから変えていっちゃいけないって言うんじゃないんですけど、日本人が幸福な人生を送るためには、日本人の人生観とはどうなってんのかってことは、それは知らなければダメなんですね。それから、まあ日本人を苦しめた人は誰か。 まあこれもね、あんまり人を非難するのなんなんですが、やっぱりリベラルだったんですよ。要するに、ある程度知識があって、家柄も良くて、頭もいいと。こういう人たちが、ヨーロッパ文明に毒されちゃったんですね。まあ、毒されたというか、ヨーロッパ文明に染まってしまった。そしてこれを日本に持ち込んできた。そうすると日本人は伝統的な日本の文明に、リベラルが人権とかなんか言ってる人たちです。人権ってのはもちろん大切なんですが、人権ってどこで生まれたのってヨーロッパですよ。ヨーロッパに人権があるはずないじゃないですか。日本人が考える人権じゃないんですよ。人権という言葉はありますけど。なんでかってヨーロッパはつい最近まで全部奴隷がいましたからね。階級制すごく強いですよ。それはまあヨーロッパである程度生活したらですね。今でもヨーロッパは平等じゃありませんからね。だから人権なんかありませんよ。もちろん奴隷がいたら奴隷に人権なんかあるはずないじゃないですか。だから奴隷がいる社会で人権を主張するっていうのは日本人の文明と全然違うんですね。ダブルスタンダードっていう。まあ、それをこう一応説明をしたりしまして、それで第4章にちょっと僕のことも入れてですね、私の人生のことも入れて、結局人間っていうのは若いうちはネズミみたいに、ただ朝起きたらご飯食べて、で自分のやりたいように生活するっていうのがまあ人間だと。それがだんだん成長してきてですね、そして人間になってくる。だけどまずは自分だけの人間、つまり今の世の中に金が儲かればいい。一体お金をもっと儲けて何したいの？いや、ちょっとでも美味しいワインを食べたいとかね。しかしそれはもう今日本でも挫折してるんですよ。例えばいろいろね、今日本人は物を買わなくなったとか言いますよね。全然社会ってのは変わってるわけですね。ちょうどに悪いタイミングなんですけど、世界全体が物を買わなくなってきた。つまり物をずっと追ってたね。社会から心を追う時代になった時に日本がバブルが崩壊して、まだ物を金とかね、追ってるわけですね。こういった YouTube なんかでも、まずは皆さん見てくださいってこうなるわけですね。これ逆になっちゃってるんですね。日本の文明ですと、まあ皆さん見てくださいじゃないんですね。私はこういうものを自分の魂として発信します。まあもしよろしければ、ご覧になっても聞いていただいても結構ですよっていう一つ下がったやり方が日本人の文明なんですね。それをこう、見てくれ見てくれ、金が儲かるから視聴者は、僕なんかも言われるんですよ。武田先生最近ちょっと YouTube 見てる人が少ないですね、先生の。っていうか、いや、なんかそれ関係ありますかと。私は社会に発信すべきものを発信してるわけで、それがね、何人になったとか、増えたとか減ったとかいうことは関係ありませんと。もちろん、僕も人間ですから、聞いていただく人が増えれば嬉しいですよ。それは嬉しいという環境はありますよ。しかし、嬉しいというものと違いますからね。例えば著作権っていうのもですね、イギリスの資本主義の中で生まれてきたわけで、人間とはそんなにケチくさいわけじゃないんですよ。ですから、イギリスの17世紀か18世紀に著作権ができるまでは、誰がこう言ったからそれを使っちゃいけないなんてそんなことじゃなかったの。これ世界全体でもみんなで人間の知恵を共有しましょうと。それで幸福になりましょうっていうことでしたからね。今はもうお金だから、著作権っていうのを取って、それでお金を儲けるということにこうなっちゃったんですね。これがやっぱり日本人の辛さになってる。それで私の人生もネズミから始まりましてね。ネズミから猿になって、それから自分本位の人間になって、それからやはり日本人になって、まあ、現在はもう少し進んだというのをやったのも、まあ夏休みでもありましたしね。それから暑かったし、まあゆっくりとした気持ちで、今度の問題を考えようってことね。しかも少し縦割り教育っていうかね、縦割り論議か論文っていうかそういう形で足早に進んできました。で、今日からはですね、第5章になるけども、いよいよしたらどうしたら日本人は幸福に生きることができる。何をどう変えていけばいいの？どこにポイントがあるの？っていう話を、今日から、というか明日からかな。明日から具体的に進めるということで、ちょうど夏の終わりの方に近づいたもんですから、ここで一旦まとめて頭を整理してですね、また明日から再出発、具体的な話を再出発していきたいというふうに思う。何しろ今の日本は、自分のためになんなら嘘でもいいじゃないか。なんでお前嘘ってのはいけないんだと言うんだったら、こういうふうなね、開き直りっていうか、そういうことになっちゃったんですね。自民党の金権問題ってそうじゃないですか。だって国会議員ですから、お金のことに関係なく、日本国を良くしようと思うのが日本人ですよ。 それが結局日本を世界で唯一の有色人種で植民地にならなかった国というのを作った。それから犯罪がですね、キリスト教とかイスラム教とか立派な宗教がある国よりか犯罪率が10分の1ぐらい、まあ、こういうね、まあ、素晴らしい、それで家族が仲良くてみんなで支え合って生きていくというような社会をせっかく作ったのに、それをね、日本よりかややは平等に見ると劣る社会ですね。それは自分だけが良ければいいなんてのは、それは劣りますからね。そういう社会の影響を受けてしまって、もう社会をこう見ますとね、こう、なんか電車なんか乗ってる人見ても、何しろ自分だけなんですよ。俺をちゃんとしてくれって感じなんですね。それじゃあいくらなんでも貧弱で。やっぱりまあ、少しね、弱い人っていうか子供とかね、病気の人は大切にする。最近、東京でですね、老人とか病気の人とか、妊婦さんが座る席にね、若い人が堂々と座ってるんですよ。ちょっとはこう、すまないなと思う気持ちで座ってほしいんですよね。僕なんかはもちろん、足を鍛えなきゃいけないから、むしろ優先的に座るよりか、まあ、元気な時は立っていたいというふうには思ってはいるんですけどね。まあ、ただ、本当に足がね、悪い、老人なんかが電車乗ってきてもみんな立たないですよ。これ東京だけですね。名古屋はちゃんと立ちます。それから他のも広島とかね、そういうとこ行ったらもう必ず若い人は譲ってますね。やっぱりこれが全体を幸福にする日本の文化というものですんでね。まあそこのところも、そういうまあ細かいことを私言うわけじゃないんですけども、明日から、それから明日から今度はデータも必要なんで、今まではもう私の10分間ぐらいの話は必ずデータあまり書かないでやったんですけども、これからは項目とデータと2つね、載せる日もありますので、後ろの方でデータの説明が出てきますので、それもご覧いただければと思います。